皆さんおはようございます、はい昨日は大変な雨でしたけれども、今日もまた神様守ってくださって、本当に晴れという天気を与えてくださって、本当に礼拝に来るのに本当に明るく来れたと思います。一言祈りたいと思います。天皇さん、あなたが今日もこの新しい日を備えてくださったことを感謝します。今日またあなたの御言葉として学びたいと思います。どうぞあなたが直接聖霊様で触れてくださって、理解を深めさせてくださいますようにお願いします。すべてあなたに委ねてイエスキリストの名によって祈ります。アーメン。今日はまず先週のですねバイブルスクールでちょっと学んだことをシェアして始めていきたいと思うんですけども、今日もまたちょっとパワーポイントを使わせていただいて、これですね。これはですね、メーターなんですけども、燃料系ですね。今完全にエンプティーという状態ですけども、アプローバーメーター、認められるメーター、認められているメーターというか、名付けて認メーターっていう言ってるんですけども、何をですかっていうと、私たちですね。もう家庭からまた学校職場、そういう部分でですね、いつも自分自身が認められるようにこう努力しようとする、そういうことを学んでいってしまっているというか、こうすれば受け入れられるかなとかですね、学校だったらいい成績を取れば先生に認められるとか、家庭でもまあそうかもしれないし、いい子でいたら、両親に認められるとか、で職場でも良い実績を上げていくと認められていくという、でそういう考え方でですね、生きてきてですね、その考え方が教会の中にも入ってきてないだろうかと、で入っていると、でどうしたら認められるか、認めたこのメーターを持って、人生を過ごしているというかですね、教会では聖書を読んだりメッセージ聞いたりしてですね、神様は良い方であるということが分かります。で、そのことは分かるんですね。神様は良い方、そう思っている。その次のポイントはどうだろうかというと、これですね、 We are bad、 私たちはあかん、神様は良い方でも私たちはあかん、何があかんのか、いろんなことを思い出してしまうと、何かこう行事があったときにですね、あれができていなかったとか、祈りが足らなかったんじゃないだろうかという、いわゆる反省会というのが持たれてしまう。KBF が初めての教会という方は何人ぐらいいらっしゃるでしょうか。はい。KBF ではもう多分そういう反省会的なものなくて、逆にまあ感謝会というか、そういう感覚かなというのがあるんですけども、昔も私も、古い教会にいていた時代があるんですけども、何かあると反省会があったんですね。でこう言って、仮に前で喋っていても、誰かのこうメモの手が動く瞬間、ね、あ、やられたというか、そんな感じですね。後で反省会かなっていうのは、そんな恐れがですね起こってしまうと。そうしたら私たちはどうしていったらいいのかなという時に、トライハーだ、もっと頑張れということになってくるんですね。もっと祈ろう、ちゃんと祈る、ちゃんと聖書を読むとか、1時間祈るとか、そういう頑張るというね、頑張ることにフォーカスが入れてしまうと、頑張ったらどうなんだろうかと、仮に頑張ってある程度うまいこと言ったとしたときにですね、今度はこの上から目線で見てしまうという、頑張ってない人にもっと頑張れよという気持ちになってしてしまうというかね、もっと祈れよとか、そういう傲慢な気持ちになってくるんです。でこのメーターを持ってですね、どうしたら周りのクリスチャンに認められるかなとかですね、牧師に認められるかな、そして神様に認められるかなと思ってしまうと。で神様はこのメーターを持っているんじゃないかなという考え方に陥ってしまうとですね、動機がですね、恐れによる動機になってしまうという、何かこう良くないことが起こって、喜ばしくないことが起こってしまったときに、神様は自分のことを怒っているんかなとかですね、そういうことを思ってしまうようになってくるんです。で、ちょうど先週の火曜日にこの学びが終わった後にですね、うちから電話がかかってきまして、母親から。 アバター、私あんまり、祈ってないから、車にはねられた。電話がかかってきた。そこかって感じですね。今聞いたとこやからね。こう、神様は私を怒っているから、そういうことを起こさすんじゃないんですよということをですね、説明したんですけども、逆に、本当に軽くて済んだんですね。全治5、5日ですね。5ヶ月じゃない、5日。よかったや。神様、守ってくれた。そういうふうに理解できないかなという話をしたんですけども。いや、私はまた、この間、朝来たのに、すぐ帰ってしまったから、神様、やっぱし怒ってるんやわ、というのはですね。そういう気持ちになってしまうという弱気というかですね、このメーターが完全にもうエンプティ状態なんですね。で、これを本当に神様は、そのフルにするにはどうしたらいいかなと。で、まあ、実際、しんどいことも起こってしまうんですね。喜ばしくないことも。実際起こってしまうという。で、その時に、御言葉あるんですけども、あ、これね、絶望ですよ、もう。箴言の3章11節と12節を読んでもらえますか。
我が子よ、主の懲らしめをないがしろにするな。その叱責を厭うな。父が可愛がる子を叱るように、主は愛する者を叱る。
お父さんが子供を愛しているようにっていう、そういう、まあ、日本語で見るとですね、まあ、ちょっとなんかまだ雰囲気が残ってるんですね。懲らしめとか、叱責とか、叱るとか。で、これ、逆に、英語はね、ちょっとね、訳が良かったんで紹介したんですけども、こう、ロールズ・ディサプリンってあるんですね。訓練なんですね。主の訓練。で、アプセットを言ったら、動揺しないようにっていう。神様の訓練を受けたときに動揺しないようにしなさいよっていう、ね、そういう意味のことを、こう英語を見たときにですね、あ、そうやなって、今こう話そうとしている役に近いかなという。で、本当に喜ばしくないことは起こると。結婚式の3週間前にアキレス腱切るとかですね、そういうことがなぜ起こってしまったのか、その時女の、ね、ちょっと思ってしまったのは、神様、私なんか悪いことしましたかっていうのはね。あれとあれとあれですかって思わず思ってしまうんですけども、 そうじゃなくて、何を教えてくれたかというとですね、その時は私何でも自分で全部やるよと、もう全部やるから大丈夫大丈夫っていう、そういう気持ちがあったんですけども、プツンって来た瞬間ですね、もう何もできない状態になってですね、で、みんなの、助けを必要とするという自分自身に、まあ、なったというかですね、逆に弱さを認めるというか、そういうことを学ばされたなということがありましてですね、その時に、神様の訓練だったなと思うわけですね。そして、私は昔の、まあ、教会、14歳から15年間いていた教会で何を学んだかというと、さっきの、認めたを持ってですね、生活していたと。ですから、時としてね、いろんなこと言われるわけですね。牧師から、私は朝の4時から起きて祈っていたんですとか言われたらね、そうですか、思いながら、8時になったら寝るくせにとか思いながらですね、もうそういう、なんかこう、プレッシャーを与えられるようなことがあると。で、最終的に、平成3年の3月31日をもって、そこを出ることにしました。重たいものを持ったままとか、そういう、恐れによる土台の中でいると、もう疲れるというか、もう何も、なんとかその教会をしたいと思いながら頑張りつつあったんですけども、もう出ますと。その頃に噂で聞いていた、若い人たちが3度目の方で教会をし始めてるらしいよってね。そんなうまいこといくはずないやんか、そういう噂を聞いてたんですね。そこに行ってみようと 行きましてですね。そこでいた同じような経験をして、出てきたロバート・フラハティという男と会ったわけなんですけども、本当にそういうしんどい教会にしたくないなという土台がそこで始まったというかですね。で、その時思ったんですね。ちょっとその自分の気持ちには、その15年間いたその教会でですね、神様、私の、青春を返してください、と、そういう気持ちだったんですね。ちょっと怒っていたんです。俺の青春を返せ、と、そういう感覚だったんです。でも、それは今考えるとですね、そういうところを神様通してですね、いろいろと学んできなさいって、というですね。 勉強してきなさい。で、そういう神道教会作らないようにしたらという、そういうことをですね、約この10年間で、ちょっとずつ理解できていったという感じです。ですから、当時いたメンバー何人かいたんですけども、今、そこ出たメンバーは、それぞれ、牧師になったりですね、そういうリーダーになって、活躍しているみたいです。で、そういう、まあ、反面教師というか、そういうものを見てきて、そういうところにしないようにしようとして頑張っていることを見るときに、その無駄じゃなかったなということが思わされるわけですね。で、法と息子の話もよく最近聞きますけども、そのお父さんは、その財産先分けてくれと言うた息子にですね、普通は考えられないけど、ほんじゃ渡したと。なぜお金渡して、行ってきなさいと言ったかというとですね、まあ、日本のことわざに可愛い子には旅をさせろってあるんですけども、まあ、ユダヤの時代にそういうのはなかったかもわかんないですけども、息子をあえてですね、お金渡して何するか大体お父さん分かっていたと思うんですけども、あえて渡したと。で、行ってきなさいって、案の定行っていろんな苦労をしてきて帰ってきたんですね、息子は。そこで何を経験してきたかというと、初めはよかったんですね、お金あってね。で、宝刀三昧というか贅沢して遊んで、これはええわというような、そんな時代もあった。もうすぐ瞬間からもうだんだんと底をついてしまって、お金のね、縁の切れ目、お金の切れ目が縁の切れ目とかです。最終的に豚の餌食べてでもなんとか生きてきたとか。で、お父さんのところに帰ろうという気持ちになったわけですね。で、息子はもうしもめでもいいから 帰ってお父さんのところに帰ろうと。ただ十分に食べることはできる、それでもいいから帰りたいということで帰ったと。お父さんはお金渡したときにどうしたかなという、もうずっと息子を行ったまま放任だったかって、放任状態ではあったけども、実際はその身を案じて祈っていたかもしれない。で、実際に息子が帰ってくるのを毎日待っていたって聖書書いてますね。今日かなというずっと待って、遠い方をずっと見つめていたと。ですから、鍵が見えた瞬間に息子だということは分かった。そういう神様なんですね。そして帰ってきたときに、本当に最高の福を与えて祝宴をしたと。息子はもう怒られてもしょうがないという気持ちで帰ってきてですね。そのような歓迎をされたということで、息子はどうだったかです。怒られてもしょうがないって。私たちも神様に、許されたんですけども、何かしらちょっとこう怒られてもしょうがないけど神様の恵みを受けたいと、そんな状況じゃないかなと。怒られてもしょうがない的な発想がそのメーターを持っているので時として起こってしまうというか、ね、でもそんな全然も昔のことでしょうというな、もう 許してるんですよと、あなたは許されたんですよ、ですからそんなメーター持って測る必要ないんですよと、イエス様はそういうことをおっしゃられたかったと思います。ですので神様は時としてそういう訓練では与えられるんですけども、それは私たちのことを怒っているわけでもなくて、憎んでいるわけでもなくて、ですから目覚まそうとしてですね、交通事故を与えるとかアキレス切らすとか、そういうことはしないというか、ね、何かちょっと意味があってのことだと思います。そしてむしろ神様は私たちのことをこう言ってくださっています、はい、ヨハネです。
ヨハネ15章15節、私はもはやあなた方をしもべとは呼びません。しもべは主人のすることを知らないからです。私はあなた方を友と呼びました。なぜなら父から聞いたことを皆あなた方に知らせたからです。
もうイエス様は御言葉の中で手のお父さんのことを本当に詳しく教えてくれたわけですね。で、イエス様は私たちのことをしもべとは呼びませんと。法と息子はしもべでもいいから帰りたいと思ったんですけども、イエス様は私たちのことを友と呼んでくださるって言ってくださいました。で、友ってはどういうもんだなのかなと思った時ですね、まずまあ関係ですね。どういう関係かというと、お互いの存在を楽しむ関係なんですと。二人一緒にお互いに語り合ったりですね、祈り合ったり、存在を楽しむですね。あなたがここにいてくれるだけで本当にホッとするものがあるとか、嬉しいとか、 そして自分を評価してくれる人、理解してくれる人、そしていろんな体験をですね分かち合うことができる、まあ、必要としてくれている人もできました。時間をこう共有一緒にすることによって、あの時大変やったなとかですね、そういう話ができるというともですね、そしてしんどい時に傍らに立ってくれているという、何も言わなくても横に立ってひょっとしたらアドバイスしてくれるかとかで励ましてくれる、そういうのが友、他にもいろいろあると思うんですけども、まあ、そういう友と呼んでくださってますと。でイエス様が私のことを友と呼びなさいって言うんじゃなくて、私があなたのことを友と呼ぶんですよとおっしゃられたんですね。ここでこの友人関係というのは一方通行では成り立たないですね。イエス様があなたのことを友と呼びますって言われたので、私たちはイエス様のことを友と受け入れる必要がある。そして自分がじゃああの私私ってなってしまうと、その関係は潰れてしまうという。ですので友達関係、イエス様は自らですね、私はあなたを友と呼んで、そして友のために命を捨てる、それほどの大きな愛はないと言われて、実際に命を捧げられた、本気で私たちを愛してくださったという友だったわけですね。そして天の神様はどうおっしゃられたかですね、イザヤの43章4節を読んでみたいと思います。
私の身にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。
ここの歌詞は本当に有名で、よく本当に励まされる御言葉ですね。であなたは私の目に高価で尊いって言ってくださった、あなたなんですね。一人ずつあなたを愛していますよと。で高価で尊い、何をイメージするかと言いますとですね、私以前は、心中の関係の、仕事をしてまして、で、ここですね、こんな大使のブラックのパールなんです。で、これが日本の技術で大使で作られ出したのが約40年ほどという、まあ、まだ歴史は浅いんですけども、非常に今から10年ほど前でしたらすごいもう高価なものだったですね。ちょっと値段がだんだん安くはなりましたけども、これでもう一本のネックレスがですね、だいたい乗用車1台分ぐらいの値段がしてるんですね。で、このサイズと色とテリっていうんですけども、その三原則。これが、よいほど評価が高くなっていくと。あなたは私の目には高価で尊いっていう、このようななんかね、あなたは、クズじゃないんです。真ん中に来るぐらいのいい真珠なんですよと。そのために私は海でひたすら探し回って取れたあなたなんです。なぜこんなに高いかというと、同じものがないんですね、なかなか。ですから同じ時期に同じ地域で取れて、まあ色とかですね、雰囲気が似てるかなという、それを並べることはすごい難しいという。で、ある日ですね、うちの社長がこのネックレス仮で留めてますので、ワイヤーが消えてしまいまして、バラバラになっちゃったんですね。で、みんなで探しました。10人ぐらいのスタッフでこう事務所の中で、中で切れたんで中にあるのは間違いないと。で、1本がだいたい33ピースあるんですけども、どうしても1個足らなかったんです。で、まあ、この一つ自体の、値打ちもあるんですけども、一つ欠けてしまうと、この一本としての値打ちがなくなってしまうというかですね、他のもの入れられないんですね。で、同じようなものが出てくるまで待っとかなければいけないと。それを一個は足らないんですけども、もうしょうがないと。で、私のミスじゃないしという気持ちになってきてですね、もう無理とかですね、夜もう1時間ぐらい探したんですけど、もう終わりましょうと。で、翌朝ですね、全然関係ない、ソウル支店のスタッフがですね、タワーさんもう一度探しましょうとか言い出してですね、もう朝忙しい時に言ってきたんですね。もう次のプランあるしなと思いながらも、関係ないのに 探しましょうって言ってる彼女の、気持ちを察してですね、でも忙しい、どうしようか思うときに、祈りましょうって、ちょっと祈らせてくれるってこう思わず言ってしまったんですね。普通、あんまりこう、日本クリスチャンに祈らせてくれるっていうのは、あんまりこう宗教っぽくて、言いたくないんですけども、Let me pray とか言って。で、神様、5秒ぐらい祈ったというか、もう神様、本当にもう大変で、もう神してください、なんとかもう探したいって言ってるから、出してくださいという感じですね。前も言ったと思うんですけども、じゃあそこのファックスのテーブル裏見てみたらってそういう声が聞いた。目の前にあったんですね。じゃあここちょっと見てみようかって、そうせーのでこうしたら当たり前にポンとあるんですね。これ田畑さんの神様はすごいですねって言われたんですけども、いや諦めなかったあなたの方がすごいとその時思ったのはですね、99匹の羊を置いといて1匹を探しに行ったイエス様、こういう人じゃなかったのかな。自分は私の責任ちゃうからもういいやんって、そんな気持ちだったんですね。でも社長にもう始末書書かしとけとか、そんな気持ちだったんですよ。でも彼女は関係ないのに探しましょうって、わかりましたという気持ちだったんですね。しつこいぐらいが神様にとってはいいんじゃないかなとか、いやしつこいという厚かましいぐらいがいいとかな。ですから その気持ちになれるというのは許されてないとできないんじゃないかなと。いつも猫の話で申し訳ないんですけども、うちの猫はどこでも寝そべってるんですね。で忙しい時にもベターっと寝そべっててですね、もう人の歩く道でも寝そべってる。自分が逆の立場やったら、あちょっと忙しい、ここちょっとおったらじゃあかんかなとか、ちょっと気を利かすというかですね、まあ、子供もそうかもしれませんけれども、全然気にしないというかさ、もうすべてが許されているというふうに思うと、もうベローとなれるんですよね。気使ってたらちょっとこう隅の方に行ってしまうという、それは人間の考え方というか、大人の考え方というかな。まあ、それはちょっとある意味、常識で捨てなあかんところもあるんですけどもね。でも、ぼーっとしても怒られないと、怒りませんという、ね、もうそういう関係ができているというのは、私たち神様の前でも本当に許されているんですよって神様言いたいと思うんですね。ですから聖書読んでないから今週はちょっと弱ってるなとか、ね、神様認めてくれてないやろなとかですね、思いがちなんですけども、逆にこんだけ毎日3章ちゃんと読んでいますから神様どうですかっていう気持ちの方が、ちょっとこう神様は鬱陶しに違うかなとかですね思うわけですね。はい、そんなところです。そしてこう朝このように私たち礼拝できてるんですけども、今日本当にこのそれぞれの椅子がこうそれなりにこうね与えられて、そこに皆さん座られてるんですけども、偶然でしょうかと、第一日曜日バタヤのメッセージどうしようかなとかって思われてる場合もあるかも分かりませんけども、でも行ってみようとね、それは神様ゆえに来られたと信じるわけですね。御言葉は一緒やしとかね。そこで皆さんこうして座っておられるのは偶然じゃないって私は思うわけですね。で15のヨハネの15章15節読んで、次の16節にどう書かれてあるかというと、お願いします。
あなた方が私を選んだのではありません、私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それは、あなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、また、あなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。
あなた方が私を選んだのではありませんと、なんか自分で最終的には決心されたと思うんですけども、今日朝起きたと、で足をキビフの向けましたと、それは決心されたと思うんですけども、一人一人が本当に神様によって選ばれたんですよという、いろんなことあったかもしれませんけども、それはもう過去のこととして、私は一人一人を選んで、なぜならば 一人一人に目的があるんですよと。そして何でその目的は何でしょうかというと、行って実を結ぶためってあります。どこかに行って、それぞれ与えられた、フィールドというかですね、ある人は職場、ある人は学校、いろいろですね、自分自身というかな、教会の牧師じゃないといけないじゃなくて、あなたしかいけないところそこに行って実を結ぶためにってあります。で、実が残るために、その実は何なんでしょうか。聖霊の実のことじゃないかなと思うんですけども、その御霊の実というのはどういうものでしょうか。
御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。
この九つの実を、イエス様は言われています、ヨハネこの15章は、まあ、ブドウの例えとしてイエス様は用いられているんですけども、当時そのユダヤ地方ですね、ブドウの栽培が盛んで、イエス様はそういうものを見て例えでよく使われたんですけども、実を結ぶっていう、その本当に大きな実を結んでいるブドウを見たときに、栄養をもらってですね、そして一つずつ実を結んで、美味しい実を結んでいくっていう、私たちイエス様に栄養をもらわないとですね、何も出せないということなんですね。ですから、まず神様から本当に栄養をいただきましょうと、出す前にですね、与える愛、イエス様は示されたんですけども、私たちは上から与える愛をいただかないと与えられないというかですね、だから十分に充電をいただく必要があると。ですから教会に来て使えることも大事ですけども、本当に賛美してですね、賛美を楽しんでですね、神様を楽しんで、横のつながりを楽しんで、喜びながらというかね、時として思い出すのがアニー・ローリンのメロディである、綺麗な賛美歌があるんですけども、まあ、聖歌ですね、昔歌っていた時にですね、一節にですね、すべてを捨てて従いますらんっていう説があるんですけども、ここなかなか歌いにくかったんですね。で、横で歌ってる人を見ても頑張って歌ってるなという感じね、すべてを捨て従いまつらん、いややけどってかっこで中を勢いで歌いますというような、そんな人生にはなりたくないよなってね。本当にイエス様従いますときには別に勝手に優先順位が変わっていくと思うんですね。ですから別に宣言しなくても気がついたら従っていたというかですね、順番変わっていたというのはそういうものじゃないかなと思うんですけども、ですから本当に愛、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制、一つずつ大事なものと思いますけども、これは努力によっては結べそうで結べないという、 上からの本当にイエス様の愛いただいて、とにてのお父さんが私の愛する子って言ってくれてるわ、自分なんですと思った時に愛を流すことができると思いますし、喜ぶこともできると、そこには平和があると思いますね。で、ちょっとのことではもう腹立てないとか、寛容な気持ちになれて、親切も与えることができると思いますし、一つ一つの実を結んでいくことは気がついたらできていたなという、そういうまあ、しもべというかね、さっき試練じゃない、訓練でディサプルになりましたけども、訓練を与えることによってディサイプルになれると、弟子になれると。だから訓練を逃げていては成長できないんですけども、神様の訓練と愛を目いっぱい受けて、本当に実を結んでいける、そういうクリスチャンになっていきたいなと思います。では祈ります。天のおさん、朝の御言葉を通して学ぶとき感謝します。 で、あなたの一方的な愛によって私たちが本当に許されて、罪許されて、あなたの子供とされたことを感謝します。私たちが本当に何をしたからではなくて、本当にあなたの恵みによって本当に罪が本当に許される、イエス様を与えられて罪が許されたことを感謝します。そして私たちがこう生きていくときに、本当にいつもあなたによって睨まれているとか、そういう種類のお父さんではなくて、私たちのことをいつも思って、何が一番良いことを思ってくださって、愛とまた訓練を与えてくださっていることを感謝します。その時に本当に同じ、抜け道もあなたが備えてくださって、その経験をすることによってより一層、成長へと導いてくださることを、そしてあなたとの関係がまた詰められていくことをこれからもお願いします。これから聖餐式の時を持ちますけども、本当にイエス様のその十字架を思い出させてくださって、それをいただくことができますように、今日のこの時を感謝してイエス・キリストの名によって祈ります。アーメン。